今日はレビ記の16章11節から22節までです。レビ記の16章11節から22節。アロンは自分の罪のための生贄のお牛を捧げ、自分と自分の家族のために贖いをする。彼は自分の罪のための生贄のお牛をほふる。主の前の祭壇から膝いっぱいの炭火と両手いっぱいの粉にした香りの高い香灯を取り、垂れ幕の内側に持って入る。その香を主の前の火にくべ、香から出る雲が証の箱の上の贖いの蓋を覆うようにする。彼が死ぬことのないためである。彼はお牛の血を取り、指で贖いの蓋の東側に振りかけ、また指で7度その血を贖いの蓋の前に振りかけなければならない。ちょっと一旦ここで区切ります。今日のこの箇所は具体的にその年に一度の大食材日の中において、大祭司アロン、あるいはそのアロンの子たち、大祭司にあたる人がその時になすべき行動が記されております。それは大まかに3つに分け、また今日の箇所は22節までですけれども、その中では3つに分けることができ、そして23節から28節まではその後に行われる前哨の生贄ですね、後始末みたいなものです。今お読みしましたこの11節から14節までのところは、その3パートのうちの第1パートで、それは大祭司自身の罪の生贄のところです。まず大祭司自身がこの儀式、この儀式を執り行うために、まず自分自身の罪が清められなくてはなりません。で、大祭司自身のその罪の贖いがなされた次、この15節から19節までのところは、ここが民全体のため、イスラエルの民全員のためのその贖いと、また聖女の贖いのための儀式です。そして第3パート目が20節から22節まで、こちらでは生きているヤギを、生きているヤギの上、頭の上に手を置いて、すべてのイスラエルの損気の罪をこのヤギに転化して、そしてヤギを荒野に放つという、イスラエルの罪をすべてこのヤギの上に置いて、そしてそのヤギはこのイスラエルから遠く荒野をさまよい歩きつつ、遠くに離れていく、それが第3パートです。で、これが、この大祭司が執り行う、食材の日の、大まかな順序ですけれども、まずその、第1番目として、アロンは自分の罪のための生贄としてお牛を捧げます。そしてそれによって自分と自分の家族のための贖いをします。で、そのためにまずこのお牛をほふって、その血を、入れ物に移し、そして、12節のところ、これは主の前の祭壇から、聖女の中に、死聖女に最も近いところに香壇がありますけれども、その、お香を焚いているために、火が、その香壇で、香が焼かれているんですけれども、大祭司は両手いっぱいの粉にした 香りの高い香を取って、そしてその垂れ幕の内側に持って入ります。その香を主の前にの火にくべて、そして香から煙をすごいもくもくと立たせる形で、そしてその雲が至聖所にある贖いの蓋を覆うようにします。要するに大祭司自身とその贖いの蓋、至聖所にあるその最も聖なる箱、その間に雲があるようにします。そしてその理由は13節の後半にあります通り、彼が死ぬことのないためです。要するにこの手順をちょっとでも間違えれば死ぬことがあったわけです。そういうわけでこの大食材日、年に一度大祭司が至聖所に入る上では、この大祭司は、紐で結びつけられて、毎日大祭司がその贖いの途中に死んでも、その紐で引っ張り出すことができるようにしておりました。また鈴が、彼に取り付けられておりました。その鈴の音が絶えた時、彼は死んだということが外の人たちに分かるようにするためです。ですからこの大食材日の大祭司の務めは非常に、厳粛なものだったわけです。まず大祭司自身の罪のために生贄の牡牛をほふり、そして雲、その香の煙をこの食材貝の上を覆うように、そのような形でお香を炊きます。そしてその状態で彼はお牛の血を取って、指でその贖いの蓋の東側に振りかけます。東側といえば至聖所の入り口がある側ですね。東、だいたい罪はこの東側から入ってきます。ですから、その主のその至聖所の東側にまず血を、大祭司は指で、振りかけ、また、その指で7度その血を贖いの蓋の前に振りかけます。罪の清めのために7という完全数が満ちるまで血を振りかけるんです。そうしてその罪を贖う、罪を清める血潮が7という完全数に満ちた時、その大祭司の罪は贖われ清められたとされます。そうして、初めて大祭司はその次のステップ、要するに民全体のための贖いの儀式に移ることができるんです。続いて15節から19節のその部分をお読みします。アロンは民のための罪のための生贄のヤギをほふり、その血を垂れ幕の内側に持って入り、あのお牛の血にしたようにこの血にもして、それを贖いの蓋の上にと贖いの蓋の前に振りかける。彼はイスラエル人の汚れとその背き、すなわちそのすべての罪のために聖女の贖いをする。彼らの汚れの中に、彼らと共にある会見の天幕にもこのようにしなければならない。彼が贖いをするために聖女に入って再び出てくるまで、誰も会見の天幕の中に入っていてはならない。彼は自分と自分の家族、それにイスラエルの全会衆のために贖いをする。主の前にある祭壇のところに出て行き、その贖いをする。彼はそのお牛の血とそのヤギの血を取り、それを祭壇の周りにある角に塗る。その残りの血をその祭壇の上に指で7度振りかける。彼はそれを清め、 イスラエル人の汚れからそれを清別する。アメン。この第2パート目のところ、民のための罪の贖い、それはヤギが用いられます。昨日の箇所ではヤギは2頭用意されて、そのうちの、くじが引かれて、1頭目が、主の御前に捧げられる、そのための罪のための生贄が、これでその血は、アロマ、その血を携えて、垂れ幕の内側に入っていき、そしてアロンの罪の贖いに用いた牡牛の血を、それで持って取り行ったように、同じことをします。すなわち贖いの蓋の上に、振りかけ、また、その贖いの蓋の前に7度振りかけるわけです。そして彼はイスラエル人の汚れ、その背きと、その罪のためにこの聖女の贖いをします。血を振りかけることによって聖女を、そのイスラエルの罪から取り戻すわけです。そしてまた、聖女に入って、出てくるまでその間誰もこの会見の天幕の中にいてはなりません。大祭司がただ一人でこの死聖女の中、また聖女の中に入り、これらの贖いを行うことになります。そして、彼は主の前にある祭壇のところに行き、その祭壇の贖いもします。その祭壇の、四隅の、角にその血を塗り、そしてその残りを祭壇の上に、これまた7度指で振りかけます。完全数が満ちるまでその贖いの血を、振りかけるわけです。そしてこの、聖女も祭壇も贖われて、このイスラエルの民の罪から清められて、主の御前に有用なものとして清められるようになります。贖い、それは祭壇に対して、また聖女に対して行われるわけですけども、要するにイスラエル人の罪がある時はこの主の聖女も祭壇も汚れ、贖いが必要な状態であるわけですね。ですから、その罪を取り除くために大祭司は、この血を7度振りかけることを行わなくてはならないんです。そして20節以降のところが、その今度は生きているヤギを荒野に解き放つ、その手順です。20節からお読みします。彼は聖女と会見の天幕と祭壇との贖いをし終え、先の生きているヤギを捧げる。アロンは生きているヤギの頭に両手を置き、イスラエル人のすべてのトガとすべての背きを、どんな罪であってもこれを全部その上に告白し、これらをそのヤギの頭の上に置き、係の者の手でこれを荒野に放つ。そのヤギは彼らのすべてのトガをその上に追って、不毛の地へ行く。彼はそのヤギを荒野に放つ。アメン。3つ目のパートとして、今度はこの生きているヤギを捧げるんですが、しかしこのヤギは、殺しません。その代わりアロンはこの生きているヤギの頭の上に両手を置いてですね、もうイスラエル人が犯してきた全ての罪とがその気をどんな罪でも思い出しうる限り全てですね、このヤギの上に告白して、その罪をヤギの頭上に置きます。そうして、手を置くということ、それは一体化することですので、大祭司アロンが、イスラエルの民を代表して、まずアロンが罪を負い、そしてアロンが、代表してこのヤギ一頭の上に全ての罪を告白しうる限りの罪を、このヤギの上に置きます。そしてこのヤギは 係の者に、手渡され、そして係の者、まあ、係の祭司たちですね、それはこのヤギは、荒野の方に連れて行かれ解き放たれます。で、伝承によりますと何人かの、この係の者、祭司たちが、まあ、高いところ丘の上に立ってですね、まあ、複数の丘の上に複数の係の祭司が立って、そしてヤギが荒野の方に、見えなくなっていくまで、一番その遠くに、回収から遠くにいる係の祭司がそのヤギが荒野のもう向こう側見えなくなった時点でですね、他の祭司たちに係の人たちに合図を送って、そのヤギは完全にこのイスラエルの回収から離れ去った、まあ、その合図を送るんですね。まあ、不思議に思うのが、まあ、そのヤギがなかなかイスラエルから離れなかった場合どうするのか思うんですが、しかし本当にこの、イスラエルの、祭りは不思議なものでヤギは離れていくんですね。そしてヤギが完全に荒野の向こう側に見えなくなって、もう罪がですね、遥か遠く離れた東から西が遠いように、その罪が離された時点で、まあ、その係の者はもう完全にその罪はイスラエルから遠く離れ去ったということで、イスラエルにその報告をしに行くことになります。これら一連のこと、本当にイエス・キリストを表しております。イエス様は私たちの罪を、咎を、病を全て背負ってくださいました。よく引用するのがイザヤ53章の4節から6節ですね。イザヤの53章の4節からお読みします。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし神は、彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分の勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。アメン。まさしくレビ記の、そのスケープゴートですね、そのアザゼルのヤギのようです。アザゼルのヤギは罪を背負って、そして遠く離れていく、そのことをします。まあ、アザゼル、それはアザールというヘブライ語、完全に除去するという意味のヘブライ語の、まあ、変化形がアザゼルですけれども、完全に除去するんです。イスラエルの罪を一心に背負って遠く離れていく。レビ記の時代の人たちは、まあ、きっとこのヤギの上に全部罪が転嫁されて遠く離れていくということだけを見ていたと思うんですけども、一体その時代の誰が思ったでしょうね。神の御子イエス・キリストがそのヤギの役割を果たすとは。神の子なるお方がですね、人の罪をすべて背負って一身にこのヤギのように、アザゼルのヤギのように、このイスラエルの民から断ち切られ離れて、そして一身に罪を背負って神に打たれる、一体その時代の誰が思ったことでしょうね。誠に神さんのなさることは不思議です。主は私たちの罪を遠くへ離れさせてくださいます。主は 東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離らさせてくださいます。あのヤギが罪を背負ってイスラエルから遠く離れたと同じように、私たちの罪も遠く離れさせてくださいます。そして、この年に一度の食材がなされるわけですけれども、この大祭司が聖女の中に入って、そして父を携えてその贖いをなす、これもまたですね、天の模型です。そしてこの天における誠の贖いはイエス様が成し遂げてくださいました。ヘブル人への手紙の10章を開きたいと思います。ヘブルの10章のですね、まず1節から4節までお読みします。律法には後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物はないのですから、律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのです。もしそれができたのであったら、礼拝する人々は一度清められたものとしてもはや罪を意識しなかったはずであり、したがって捧げ物をすることはやんだはずです。ところがかえってこれらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるのです。お牛とヤギの血は罪を除くことができません。ここに書いてある通りですね、レビ記において定められているその、儀式、それは罪を取り除くことができない、ね、4節にお牛とヤギの血は罪を取り除くことはできませんとあります。じゃあ一体何のためにそれが捧げられるか、それは3節に書いてあります通り、かえってこれらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるのですとありますね。確かに血潮によって罪の贖いはされるんですが、しかしヤギや牡牛の血は罪を取り除くことはできません。かえって罪を意識すること、罪を思い出すこと、それがなされるのみです。レビ記のあの生贄、ヤギや牡牛の血を大祭司が捧げている真っ最中でも、その捧げているその時その時間からしてもすでにイスラエルの民は罪を犯しているわけですね。人はですから、人はその動物の血潮によっては罪を取り除くことはできない、むしろそれを思い起こすのみなんです。じゃあ一体このことは何なのか、それは天の影です。続いてですね、10節、このヘブル10章10節以降もお読みします。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。またすべて祭司は毎日たって礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。アメン。レビ記のあの動物の生贄、それは罪を除くことはできませんでした。ただ罪を思い出させるのみでしたが、それは天の影です。実体はキリストにあるわけです。キリストこそですね、 まことに人々の罪を完全に洗い清め、取り除くことができる完全な犠牲としてただ一度捧げられました。そしてキリストはその一つの罪の生贄として完全に捧げられて、そしてその後に神の右の座に着かれました。キリストは十字架において捧げられて、そして天に昇られ、その天の中にある誠の至聖所にただ一度入り、そして完全なるこの大贖罪、このレビ記の、今日の箇所で 見た通り、最もレビ記の箇所は、天の影、天の写しに過ぎないんですが、しかしキリストはただ一度誠の至聖所に入り、自らの血潮という完全なる血を持って携えて入り、完全なこの贖罪の生贄を捧げられました。ただ一度だけです。それは完全なる犠牲です。そしてこのキリストにあって私たちも完全に清められ、罪が完全に贖われるようになったわけです。ですからイエス様は自ら大祭司であり、そして誠の大贖罪の儀式を執り行われただけに限らず、御自ら自身がこの生贄の犠牲と犠牲のお牛となり、犠牲のヤギとなり、そしてアザゼルのヤギとして、イエス様お一人がですね、この全ての役割を担われたわけです。そして私たちはこの誠の犠牲の血潮によって清められ、もはや私たちも神の子として大胆に恵みの御座に近づくことができるようになりました。ヘブル10章19節以降をお読みします。こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。アメン。私たちはただイエス様に感謝するのみです。イエス様がただ一度真の犠牲を払われて、そしてご自身大祭司として至聖所に入られ、そしてこのレビ記16章で規定されたこのこれと同じように天の真の聖所に入られて、真の贖罪の生贄を捧げられたからです。そういうわけで私たちはこの心にイエス様の血の注ぎを受けて大胆に恵みの御座に近づくことができるんです。罪が清められ、すすがれて、そしてイエス様と共に私たちも祭司として務めを果たす任務が与えられているわけです。どうかこのイエス様をいつも覚えて、そしてイエス様が誠の犠牲を捧げられたことを覚えつつ感謝して、そして私たちも祭司として立てられたものとして自らのその立場をわきまえつつ日々生かされていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。キリストは傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生きる神に仕えるものとすることでしょう。イエス様のこの流された尊い血を感謝いたします。誠の犠牲としてただ一度捧げられました。この血を、それによって私たちは贖い清められました。どうしてこの血潮を感じることがありましょうか。この私たちを清めてくださった血をないがしろにすることが、いかに私たちに災いをもたらすことでしょう。私たち自身では罪の清めはできません。私たちがいかに頑張ろうとも、いかに励むとも、罪が清められることはありません。ただイエス様が流された血潮により、ただイエス様が贖われたその犠牲により、大祭司として執り行われたその贖いの務めを成してくださったことにより、私たちは清められました。どうか清められたものとして再び汚れに舞い戻ることがありませんように、イエス様が流された血を、これを覚えることによって、イエス様の犠牲、それを私たちは日々覚えることができますように。ただ許されたということを短絡的に考えて、それをないがしろにすることがありませんように。許されたということをないがしろにすることがない私たちでありますように。なぜなら許されたその背後には、イエス様の苦しみ、イエス様の痛み、イエス様が罪を一身に負われたその悲しみ、その涙、血の汗、手の傷、足の傷、それがあるからです。私たちは許されました。その背後にイエス様の痛みがありました。私たちは清められました。その背後にイエス様の身代わりがありました。イエスよ、どうか私たちがこれを忘れて、それをないがしろにすることがありませんように。ただ感謝しつつ日々歩む私たちでありますように。清められたものとして、贖われたものとして、それがいかに素晴らしい地位であるのか、そのことをいつも覚える私たちでありますように。主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。